この時間はズームアップ、毎週火曜日は経済です。
明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、
おはようございます。
おはようございます。
さて、今回は、賃金についてなんですけれども、物価が上昇しているんですが、実質賃金は今年5月分は14ヶ月連続で減少っていうことが分かったんですよね。
そうですね。実質賃金、普段、あまり目にする耳にする機会少ない単語なんですけれども、賃金が例えば 3% 伸びても、物価が 5% 上がってると、実際にお給料で買えるものは 2% 減ってしまいますよね。
そうですね。
で、この物価上昇によって、給料で買えるものが減る現象を、これが実質賃金なんですけれども、この、実質賃金が、ここのところずっと低下している、賃金の上昇が物価の上昇に追いついていない状況になってるんですね。もともとですね、賃金の上昇をと言いますか、労働市場をですね、働いたり、それによってお金を受け取ったりというマーケット全般が景気に対して遅く動きます。景気が良くなってしばらくしてやっと雇用を、そして賃金が改善するという傾向があるんですが、今回はそれがさらに強まっています。というのもですね、これはインフレがなぜ起きたかによって変わってくるんですけれども、今アメリカで起きているインフレ、海外で起きているインフレですね、であったり、通常の好景気の時に起きるインフレというのは、ディマンドプルインフレ、と呼ばれます。
どういうもの
ですか？例えば、アメリカ側は一番分かりやすいんですけれども、コロナショックの後膨大な額の財政支出をしました。その財政支出に関連した需要が増えます。人手が足りなくなります。そうすると賃金が上がります。で、賃金が上がると消費が増えて需要が増えます。これがアメリカで大幅なインフレが起きた理由なんですけれども、財政支出、政府がお金をたくさん使ったっていう需要から始まってるんですね。ただ日本の場合のインフレーションは、コストプッシュインフレ、と呼ばれます。
なるほど。
コストプッシュ、
コスト、つまりは費用ですね。原油または国際的なエネルギー価格、結果としての電気、あと食料品、こういった、どちらかというと海外の事情で決まってしまうものの価格が上昇した。そうしますと、それに伴って、例えば、各社ともにコストの上昇分値上げせざるを得ないんですよね。そうするとインフレが発生する、という場合にダイレクトに人手不足になるという状況が、あまり、直接的に賃金に影響が出ないんですよ。その結果ですね、非常に賃金の上昇に比べて物価が上昇する状況続いているんですけれども、ゆっくりとではありますが、経済諸団体の方が、賃上げは段階的で、景気に対して遅れるんだというふうに言っていますが、こういったコストプッシュインフレにも経済を刺激する効果があります。というのも、このインフレに、まだ追いついていないんですけれども、人手不足と相まって、少しですね、金額としては過去、30年ぶりの上昇率になる。そうすると確かに物価は高いんですが、一方で住宅ローンの金額はインフレになっても変わりませんよね。
そうですね。
賃金が、実質賃金下がっていても、賃金の名目賃金っていうんですけれども、賃金の金額さえ上がっていれば、ローンを抱えている方の家計は楽になります。これ企業についても同じです。企業はもう当然、銀行等から借り入れしていますので、
そうですね、
借り入れがある人は有利になる、 その結果需要が増えるという効果があるんですが、
うん、
最初に言ったアメリカの例に比べるとだいぶ間接的なんですよ。
あ、なるほど。
なので、効きも遅いし弱いという状態です、う
ん、はい。
ここまでが一般的な経済学、経済理論による説明なんですが、
はい、
日本の場合はもう一つ大きな賃上げの阻害要因があります。
それは何でしょう。
私はこれを正当な賃金、フェアウェイジというふうに理解してるんですけれども、
はい、
今人手不足なのは現場労働です、
うん、
例えば土木建設の現場、
はい、
飲食の現場、
うん、
で、こういった現場労働の賃金、今アメリカではこういった現場に近い職業ほど賃金が急上昇してるんですね。
アメリカでは、なるほど。
人手不足ですか、
うんうん、
しかし日本ではですね、こういった現場の賃金が上がりにくいんです、で、その一つの理由が、各さまざまな職業に、まあ賃金の相場感といいますか、
は
あ
は
あ
はあ、
賃金ってこのぐらいだよねという思い込みが企業側にも働く側にもある。
うーん、なるほど。
例えば20代女性、例えば飲食の現場、時給っていくらぐらいだよねという、うん、または、月給だったら手取りでいくらぐらいだよねという、かなり長い間賃金が動いてなかったので、結構ね安い賃金で出しても企業側が運がいいと働いてくれる人が見つかっちゃうんですよね。
なるほど。
働く側もまあまあ、例えば飲食のまたは工事の現場の賃金って何円ぐらいだよねってみんなで思い込んでしまってる、
はい、
こういったところがなかなか一番人手不足で本当だったらアメリカのように一番上がるはずの現場賃金がなぜか上がりにくい要因っていうのを作ってしまってると思います。
ああ、なるほど。その企業側はまだしもその働こうとする側にもイメージが作られてしまってるわけですね。
働く側がいやいやそんな賃金じゃ嫌ですよって言えば、うん、まあそれはもちろん企業側は上げていくしかないわけなんですけれども、長年にわたる給料の停滞または下手したら下がるっていう状態のせいで、はい、実は働く側野党側両方に実態と違う変な相場感みたいなものができてしまう。ですからこれからもう一段階の賃上げというのに進むためには、うん、人手不足のところが当然賃金が上がるっていうのを、
うん、
まあ企業側はある程度分かってると思いますが、働く側も意識するようになる、うん、そういったところがきっかけになるんじゃないかと思います。
それが本当に強気にいければいけるほど売り手市場な感じになれますね。
そうです ね。
でもまあ企業側としてると人件費が上がるわけですから、おのずとやっぱコストが上がってしまうっていうところでちょっとやっぱり踏み切れないんですかね、賃上げに、
はい、ただやはり徐々に人手不足の状況深刻化してきています。
うん、
おそらくは
そうです、ね、
今後アルバイトとか、そういう一時雇いを中心に大幅な賃上げ、場合によっては正社員よりバイトの方が稼げるという、昔バブルの頃ねありましたけれども、
はい、
そういった事態が近づく可能性もあると思います。
なるほど、わかりました。飯田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ズームアップ、明治大学教授でエコノミストの飯田泰之さんにお話を伺いました。